報告します。総務産業建設常任委員会予算決算常任委員会総務産業建設分科会委員長分科会長吉田修一郎副委員長副分科会長藤田正夫委員川島新一宮川康香取和之山本克美矢野邦明今中力松
議案第54号
7年度一般会計補正予算第5号議案第54号中鮫ヶ井駅駐輪場の整備について問い駐輪場の整備に関連し旧鮫ヶ井水の駅跡地の整備範囲の減少及び避難通路が変更となった理由は
答え整備範囲の減少は私有地の中に下水道管が埋設されており試掘の結果想定より北側売却予定地側に埋設されていたために面積が減少しました。
避難通路については JR 東海との協議により JR の敷地に避難通路の接続は認められないとの回答により私有地内で通路を確保しました。問い駐輪台数は確保されているか。答え屋内屋根付きが60台で屋外が14台駐輪可能です。問い当初駅前のにぎわいや活性化といったコンセプトがあったと思うが駅前に接続する部分は駐輪場だけとなり最初に描いたコンセプトを満足するのか。答え地域から医療機関の設置要望があったことから検討しましたが誘致は難しかった経緯がありました。進入路の変更に伴う購買地面積の減少などにより金融機関が撤退されました。現在医療機関と話を進めているところですが医療機関が来ていただければ地域のためになるのではないかと考えています。旧鮫ヶ井水の駅跡地整備の計画平面図があります。議案第60号米原市消防団条例の一部を改正する条例について問い消防団員のなり手の状況は答え新たに入団を求める必要がありますが厳しい現状です。問い新興住宅地の消防団員の選出について未選出の自治会数と団員確保の見通しは答え現在は8つの自治会が未選出ですが市から団員確保について依頼しています。問い消防団員の定員計画は団員未選出の自治会の定員を含めた計画とすべきと考えるが答え再編計画の定員は最終年度の9年度に566人とする予定です。条例定数は次年度の入隊団人数を踏まえて改正したいと考えています。議案第61号財産の取得についてネットワーク機器問い本年3月末に本市基幹系システムがダウンし諸証明の発行事務が執行できない事態が発生した。
今回発注する新たな機器に関し同様の障害が発生した場合前回の経験が生かされるようにするため使用としてどのように要求しているか。
答え障害発生時に事務執行を止めることはできないことから提案事業者からは業務が停止しないようにサポートすることを提案してもらっています。討論採決結果 付託された議案のうち、予算を除く議案について討論・採決を行いました。討論はなく、慎重審査の結果、すべての議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。
民政教育常任委員会、予算決算常任委員会、民政教育分科会、委員長文化会長堀門大輔、副委員長副文化会長中川松夫、委員藤本敦子、磯貝明、細野正幸、山脇正孝、堀江一三、津端明、障害者自立支援給付システムの改修、民間園に対する給食・食材費高騰対策支援金、一般会計補正予算、民間園に対する給食・食材費高騰対策支援金について、問い、公立保育所にかかる同様の措置に関して、財源はどうなっているのか。答え、当初予算で 9.6% の物価高騰分を見込み、一般財源で対応しています。問い、滋賀県が行っている本補助事業は今後も続くのか。答え、滋賀県において、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で実施しています。補助がいつまで続くかは不明確というのが現状です。障害者自立支援給付システムの改修について、問い、就労選択支援とはどのような制度か。答え、利用者が具体的な就労先を決める前に、就労選択支援事業者、ハローワーク、働き・暮らし応援センターなどの関係機関が連携し、本人の特性や能力をアセスメントした上で、B 型事業所、A 型事業所、企業就労など、ふさわしい進路を一緒に検討・決定していく仕組みです。これまでは、利用者が行きたい事業所を決めた後にアセスメントする形でした。そのため、希望と適性が合わず、ミスマッチが起こることがありました。制度化の意義は、進路決定の前段階で、関係機関が協力して、客観的に判断する仕組みを整備し、本人の希望を尊重しつつ、適性に合った就労先を選ぶことを支援できるようになったことです。問い、就労選択支援を受けるためにはどうすればいいのか。答え、指定を受ける就労選択支援事業者に相談いただくことになります。米原市は社会福祉法人アセンブルオール、長浜市は社会福祉法人湖北会と株式会社クラブメゾンの合計3事業所が指定を受けられる予定です。問い、相談窓口が少ないのでは？市でも同等のマッチングはできるのか？答え、一般相談は市で受け付けますが、制度上のマッチングは指定事業者が中心です。窓口拡大は今後の課題として受け止めています。国民健康保険事業特別会計補正予算、電算処理委託料について、問い、電算処理委託料の積算根拠に関して、システム改修は子ども・子育て支援事業制度にかかる国保税付加の詳細がわからなくとも対応できるのか。答え、積算根拠は電算管理業者から見積もり徴収したものです。システム改修にあたっては、 標準保険料は現段階では示されていませんが、負荷の仕組みについては国で示されているので、それをもとに見積もりを依頼しました。子ども子育て支援納付金について、問い、子ども子育て支援納付金に関し、これにかかる負担は
E 保険者1人当たり250円との説明であるが、その通りか。
答え、現在国において分析などをされており、10月以後国から県に対し標準保険料算定に向けた資料が示されます。それを受けて県から各市町に対し標準保険料率が示されます。
現段階は
子ども家庭庁から示されている暫定的な支援金額です。問い、国保では子どもにも均等割が課せられる。子どもから均等割を取りつつ、さらに子ども子育て支援金を課するのは矛盾していないか。答え、子ども子育て支援金分の国保税については、18歳以下、高校生世代までは全額軽減されるように聞いています。ただし、医療分や後期高齢者支援金分については、従来通り課せられます。未就学児については、すでに半額を公費で補填する仕組みがあります。問い、支援金の付加はいつから始まるのか。答え、8年度の国保税から付加開始の予定です。委員官討議、並びに付託された議案において、本分科会で討論・採決を行う議案はありませんでした。